では、ご一緒に聖書の言葉を聞いてきていく前にですね、一緒に心を合わせてお祈りをしたいと思います。天のお父様、今からあなたの言葉を共に聞きます。ふさわしくないものが取り継がせていただきますので、主だどうか統領管として用いてください。今日この礼拝に、あなたを礼拝に来られたお一人お一人に、神様が語りたいと思っておられることを語ってくださるように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。地上での最後の1週間ですね、イエス様がエルサレムの郊外にあるベタニアというこの村でですね、宿泊をされていました。イエス様はエルサレムに入るんです。日中はエルサレムでこう活動をするんですが、夜になるとその近くの、数キロ離れたベタニアという村に行ってですね、そこで休息を取り、また次の日の朝エルサレムに行くという、そういうスケジュールをこの十字架に書かれる最後の1週間、過ごされたんですね。今日の聖書の箇所は、いよいよそのイエス様が十字架にかかって死ぬ2日前の、おそらく夕べですね、夕べの出来事であったと思われます。晩ご飯をね、食べていた時にあった出来事、それが今日、今司会者の方に読んでいただいた内容であります。今日もここから私が最も教えられたことを3つに分けてですね、皆さんにお伝えしたいと思います。まず第一に、今日の聖書の箇所がまず私たちに語っていること、それはイエス様が十字架にかかったのはなぜかということ。別に言うと、一体何がイエス様を十字架につけたのかということですね。そのことが今日の聖書の箇所に書かれています。これまでもずっとこのあったわけですけども、ここからいよいよですね、イエス様を直接十字架につけるその原因、きっかけとなったのは何だったのかということが、記されています。一節二節をご一緒にお読みしたいと思います。それぞれの訳で結構ですね。サラートというふうに私の聖書になっていますが、皆さんの聖書には雷病というふうになっていると思います。少しずつちょっと違うところがあるかもしれませんが、それぞれの聖書の訳でいいので、声に出して一緒に読みましょう。一節二節三、はい。さて、杉越の祭りと種なしパンの祝いが2日後に迫っていたので、最初立法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと懸命であった。彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。今日ね、初めてこの聖書を開く方もおられるかもしれませんが、この杉越の祭りと種なしパンの祝いっていうのはですね、イスラエルの人たちは昔ですね、エジプトに奴隷とされていたんですね。でその奴隷から解放され、救い出された日を覚えてお祝いをするようになったのがこのお祭りの始まりです。杉越の祭りと種なしパンの祝いって、ほら、同じお祭りのこと、同じなんていうかな、神様の救いのことをここで記念して行われるお祭りなんですね。でこのお祭りには世界中の国の人たち、ユダヤ人というのは、たくさんユダヤの国だけじゃなくて方々に散らされて住んでいたので、世界中の国からこのエルサレムにですね、やってくるわけです。年に一度のこのお祭りの時にはエルサレムの人口が2倍になったと言われているんですね。それぐらいたくさんの人がお祭りに合わせてやってくるわけですね。エルサレムに、エルサレムの神殿を目指していくわけです。杉越の祭りというのは、そこで1歳のオスの子羊ですね、1歳のオスの子羊、傷のないオスの子羊ですね、なんか言いにくいですけども、それを 振るんです。生贄として捧げるっていうのがこのメインです。そして種なしパンの祝いというのはそこから7日間種を入れないパンを食べるということをするんですね。新たなパン屋さんだと分かるかもしれないですけども、イースト菌を入れないパンのことです。それが種なしパンのパンのことですね。イースト菌を入れないで作られたパンを食べるということですね。そのようにしてたくさんの人がこの時ですね、お祭りの時に来るわけです。バンコクもどうかな、そんくらいになったらたくさん人来ますかね、ちょっと分かりませんけど、僕は岸和田に生まれたので岸和田のだんじり祭りになるとものすごくやっぱ人が普段の人口の倍近くもね人が来るわけです。そこで当時イスラエルというのはローマの支配の中にあったので、ローマの兵隊たちの警備もまた増すんです。問題が起こらないようにね、騒乱が起こらないようにといってローマ兵たちの警備も増強されるわけですね。ですのでここで最初律法学者たちはイエス様をここでお祭りの期間捉えたらですね、大騒ぎになるかもしれない、そうするとローマ兵にですね怒られてですね、なんか悪いことになってしまうかもしれないということを恐れたので、祭りの間はいけない、騒ぎが起こるといけないからというふうに、話していたわけです。今日ここでまず最初に覚えたいこと、それは一体何がイエス様を十字架につけたのかということです。一体何がイエス様を十字架につけたのか、それはここに書かれているように祭司長律法学者たちの心ですね。祭司長律法学者たちが持っていたイエス様への憎しみですね、この心がイエス様を十字架につけたんだとマルコは記しているわけです。具体的にこのことを3つに細かく分けてみたいと思います。第1に、このパリサイ祭司長律法学者たちのその憎しみのその根っこにあるものは何か、それは人を妬むことですね。イエス様に人気が出る、すなわちそれはイエス様のことを攻撃してきた自分が人気を落とすことにつながりますよね。イエス様を攻撃していた人がイエス様が人気があることによって人気が下がることになる、そのイエス様に対する妬みの心がイエス様を十字架につかせたんだということです。第2に、それは自己保身の心です。さっきも言ったようにイエス様に人気が上がると、今まで自分を支持していた人たちがみんなイエス様の支持に回りますね。そうすると自分たちの権威や立場が失われていくわけです。そのことを彼らは恐れるわけです。自分たちがこれまで一生懸命勉強していい大学に入っていい進学校に入って一生懸命進学を極めて、この当時は旧約聖書ですね、旧約聖書を一生懸命勉強して覚えてそれを人々に語っていた、その努力、地位や名誉、これがイエス様が台頭することによって失われるかもしれないということを恐れたので、イエス様を殺そうというふうになっていくわけです。イエス様を何が十字架につけたのか、それは自己保身ですね。自分を守りたい、今の自分の立場を守りたいというこの心がイエス様を十字架につける憎しみへとつながっていったということです。第3は正義感です。この祭司長律法学者たちはですね、間違っても自分たちは悪いとは思ってなかったんです。彼らは神の前に正しい、自分たちこそ正しいって疑わなかったんです。本当に信じてたんですね。このある意味で誤った正義感がイエス様を十字架につけて殺すまでに至るということです。彼らはイエス様を憎しんでいる、そして殺したいと思う、しかもここに書いてますね、騙してでも捕らえたいと思う、そういったことを悪いとはつゆなに思わなかったんです。ある意味で ちょっと冷静さを欠いていたということができるかもしれませんけれども、彼らは神様、旧約聖書に書かれている神様はイエス・キリストを抹殺することを喜ばれるに違いない、ただ神様を信じていないローマ兵のいる手前、堂々とは殺せないので、ちょっと考えてあの手この手で何とかしてイエス様を殺そうとしていたわけです。彼らの心の中にあったのは自分たちは正しいとするその心ですね。この自分は正しいとするその正義感がイエス様を十字架につけたんだということです。もう一つ見たいのは後半部分の10節と11節のユダのこの心であります。ご一緒に10節と11節声に出してお読みしたいと思います。3、はい。ところでイスカリオテユダは十二弟子の一人であるが、イエスを売ろうとして祭司長たちのところへ出向いていった。彼らはこれを聞いて喜んで金をやろうと約束した。そこでユダはどうしたらうまい具合にイエスを引き渡せるかと狙っていた。何がイエス・キリストを十字架につけたのか。一番の原動力は祭司長律法学者たちのイエスを憎いというその心ですね。自己保身であり妬みや嫉妬であり誤った正義感です。そしてもう一つそのことを手助けしたのがこのユダの姿ですね。ユダはこう書いてますね、聖書には。皆さんの聖書にもそう書いてると思いますけども、ところでイスカリオテユダは十二弟子の一人であるっていうふうに書いてますよね。そう書いてない人いないですよね。他の訳でもそう書いてると思います。聖書ははっきり書いてます。ユダはイエス様とは何の関係もない、あるいは疎遠な関係の人物ではなかったっていうことです。いいですか。イエス様との関わりは少なくて、あんまりイエス様のことを知らなかった関係ではなかったということです。この十二弟子の一人でというこの言葉はそのことを表しています。たった12人しかいなかったイエス様のごく身近にいた存在、このイエス様が3年間の地上でのこの宣教活動にいつも共にいて、苦労を共にし、時には笑い合い、楽しいこと嬉しいことを分かち合ったり、苦しみを共に経験した中ですね。イエス様を誰よりもそば近くで歩んで見てきた人、イエス様といつも一緒にいた人、3年間イエス様のメッセージを聞き続けていた人、3年間イエス様がなさる奇跡を実際にその場にいて体験してきた人、パンをですね、5つのパンを5000人の人たちに分けることをユダは経験していたし、嵐を鎮める時のイエス様をユダは経験していたということです。死人を蘇らせるところをユダも立ち会って経験していたということです。雷病とかそういう病に病む人たちを救うところをユダも手伝って経験していたということです。いいですか。聖書はユダというのはですね、イエス様を裏切ったのはイエス様のことをあんまり知らない人ではなかったということです。教会にまだ行って 1,2 ヶ月のような人ではなかったっていうことです。教会の役員をやってるような人です。誰からも、ああ、あの人は立派なイエス様の側近だと思われているような人、ずっとイエス様のそば近くにあって、逆にイエス様とはこういう方なんだよっていうことを人に伝えるような牧師や伝道師のような人だったっていうことです。これが十二弟子の一人でという聖書の言葉に込められているメッセージですね。そのユダが金でイエスを売るわけです。イエスを何が十字架につけたのか、その第4番目はそれは裏切りですね。イエス様への裏切りです。イエス様の信頼を裏切るということです。別な言い方するならば、お金 富の誘惑に負けてしまったということです。ユダがなぜここまで3年間辛抱してですね、この時ついにイエスを見限ってしまったのか、いろんな説があります。いろいろ考えられますね。聖書にははっきりとは書かれていません。今日の文脈でいくならばお金ですね。ナルドの女が300デナリのこの行為を捧げたことを神様は無駄とは言わなかったことを聞いて、あ、このイエス様についていくならば一生貧乏することになると悟って、もうダメだとこのイエス様のところから離れたというふうに今日の聖書の箇所からは読むことができますし、他の聖書の箇所にはですね、まあ、イエス様にこうついていけばイエス様は王様になって自分も偉い地位に着くことができるという、そういう立身出世っていうんですかね、その人生この世で成功することができると思ってついてきたのに、そうではないということ、ここでイエス様は埋葬の用意というふうにね、ご自身の死のことを語っておられるように、もうイエス様は当てにはできないということが分かったので、イエス様を裏切ったというふうにも言われています。サタンが心に入ったっていうふうにもね、聖書には記されていますけども、いろんな理由があると思いますが、イエス様を裏切ったのは何か、それは、ごめんなさい、イエス様を十字架につけたのは何か、それは裏切りであったということです。人の信頼を裏切る心ですね。皆さんどうでしょうか。このことは皆さんそれぞれの心の中にもある、その心ではないかと思うんですね。人を妬む心、人の人気を羨む心、そして自分の今の立場を守ろうとする心、そして自分は絶対に正しい、相手は間違えているという、そういった正義感、そして人の信頼を裏切る心、このような心がイエス様を十字架へと向かわせたのだと今日聖書はですね、いいですか、私たちに語ってるんですね。ここに今日集ってイエス様を今日礼拝しよう、今日初めてね教会に来られた方もいますけども、今日初めて教会に行こうと思って一歩足を踏み入れた方にも語っています。神様は何がイエス・キリストを十字架につけたのか、それは人を憎む、妬む、そして裏切る心だということを教えています。第2に覚えたいことに移ります。第2は3節から9節に記されているこの一人の女のことですね。これは私たちへの模範として今日ここから聖書のメッセージを聞きたいと思います。イエス様はこの女がしたことを非常に立派なことをしてくれたというふうにね書いてますね。そしてこの女がしたことは世界中で福音が語られる際に語られる記念となるというふうに言われています。実際この2000年間このマルコ14章の1節から11節が語られるときにはこの女のこともまた語られるわけです。マタイもこの女のことを書いてますし、ルカは書いてませんけどヨハネも書いてるんですね。ですからたくさんの機会でこの女がしたことがこのバンコクで、日本で、そして世界中で語られていくわけです。それほどこの女のしたこのことは神様の前に喜ばれる素晴らしいことだったとイエス様は評価しているわけです。では何がこの女の素晴らしかったところなのか、また私たちはこの女のどこを見習えばいいのかということをね、2つのポイントでここはお話ししたいと思います。ご一緒に3節お読み、声に出してお読みしたいと思います。3節3、はい。イエスがベタニアでサラートに侵された後、シモンの家に来られた時、食卓についておられると一人の女が純粋で非常に高価なナルド油の入った石膏の壺を持ってきて、 その壺を割りイエスの頭に注いだ。イエス様が先も写真言ったように夕飯を多分食べてたんだと思いますね。で当時イスラエルの文化、今はどうか知りませんけども、当時のイスラエルの文化では食事の時はですね寝そべりながら食べてるんですね。横たわって、ですからこの食事の食卓についておられるとというふうに書かれているこの言葉のギリシャ語の意味は横たわるというのが本来の意味なんですね。横たわってこんな感じで寝半蔵みたいなことでしょうかね、横たわりながらこう何料理食べてたのか分かりませんけども、食事をしていた時にある一人の女がですね現れて、そして純粋で非常に高価なナルド油の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注ぐわけです。こういうですね、は当時遺体に塗るものとして使われていました、他の用途もあったと思いますが、主な用途は死んだ人に埋葬のように塗るものとしてね。そしてナルドの香油っていうのはその中でもとびきり高級なものだったそうです、聞いたことがあるかもしれませんが、ナルドというのはですねインドとかヒマラヤの地方に育つ植物の根っこから取られる香料でできた香油だそうです。そういった非常に貴重で、イスラエルにとってはですね高価な香油、彼女はこの香油を300デナリ分イエス様に注ぐわけです。何回も言いましたけども1デナリは1日ですね人が働いて得られる収入というふうに解釈されているんですね。つまり300デナリというなら私たちが1年間働いて得る年収に値するんですね。それほど多額のもの、高額のものを彼女はここでイエス様に捧げるわけです。人々は憤慨して何のためにこんなことをするのかと怒るわけです。それぐらいこの女がしたっていうことはすごく驚くべきことであり、もったいないと思えるような出来事であったということですね。今日ここから覚えたこと、素晴らしいこの女の素晴らしさ2つ言います。第1はですね、彼女はこの行為を全部捧げたんだということです。いいですか、彼女はこの行為を全部捧げたんです。もし僕だったらですね、やっぱりそんな高価な行為であるならば少ししか捧げなかったんじゃないかな、注がなかったんじゃないかなというふうに思います。少しずつ大事に彼女も使いたかったのではないかと思うんですね。しかし皆さん今お手元にある聖書を見てください。なんと皆さんの聖書には書かれているでしょうか。3節ですね、その壺を割りって書いてますね。そう書いてますか、その壺を割り、それをイエス様に注ぐわけです。割るというこの言葉はですね、踏み砕くっていうふうに訳される言葉なんですね。粉砕する、粉々にするという意味の言葉がこの割るという言葉の意味です。つまりもう一回とっきり、これでもう使い切り、もう二度とその壺、またあの香油は中に入っているものは使えないほどに彼女は神様に捧げたということをこの割るという言葉は意味しているわけです。彼女は全部捧げたんですね。これが神様が喜ばれる素晴らしいこの記念となった信仰です。私たちの信仰はどうでしょうか。少しずつ小出しにですね、自分の中で調整しながらですね、今日はこれぐらいしとこう、明日はこれぐらい、 あさっての分にはちょっとこれぐらい取っておかないといけないという、そういう信仰ではないでしょうか。今日ここから私たちが覚えたいこと、模範としてですね、そうなれるといいなという、この模範として聖書が語っていること、それは全部捧げるということです。捧げ切るということですね。いいですか。金額がですね多いことが問題なのではないということですね。いいですか。イエス様は300デナリも、つまり1年分の年収に値する高額の献金を捧げてくださったから、この女を評価したのではないということです。壺を割ったから評価したんです。つまり言い方変えるならば、自分のために残さなかったことを評価してるんです。わかります、言ってること。イエス様は300デナリだったから喜ばれたのではないということです。少し前に一緒に聖書を見ましたね。イエス様は貧しいヤモメが捧げたレプタ銅貨2枚も同じように評価されてるんです。レプタ銅貨2枚と今回の300デナリっていうのは雲泥の差ですね。でも神様の前にはどちらも尊い奉仕だというふうに評価するわけです。神様の前に金額が多いか少ないか、あるいは奉仕した量が多いか少ないか、奉仕の内容がすごい奉仕、人を癒したり人を救いに導く奉仕なのか、あるいは受付の奉仕だったり、あるいは導く人にこの助けてあげるような、そういう奉仕だったり、教会に来た人に、暗い顔してる人にですね、どうしたのって話を聞いてあげる奉仕であったり、その内容の難しさや困難さを神様は評価する方ではないっていうことです。神様が評価するのはどれだけ捧げたかではなくて、どれだけ自分のために残しておいたかということ、そこを神様はご覧になるということです。言ってること分かりますか。どれだけ捧げたかが問題なのではなくて、どれだけ自分のために残しておいたかが問題なんだということです。よろしいですか。私たちは神様に捧げると言っておきながら、頭のどっかではこの世の価値観ですね、経済的なもの、物質的なもの、人間的な関係かもしれません、そういったものも一応は確保しておきたいという誘惑があります。全部の神様に捧げますと口では言ってるんですけども、片足はなおこの世にですねとどまって、いつでも神様ダメだと思ったらこう元に戻れるような、そういう信仰生活を送ってはいないかというと、この女は後戻りできない、つまり割ったんです、壺を割るということは、つまりもう全部神様に任せますという信仰ですね。もうこの後の人生、この後の自分の経済的な必要、この後の生涯はあなたに任せますと全部ここで捧げたということです。これがこのイエス様が称賛された信仰であり、今日私たちに神様ですね模範として教えている姿です。あなたはどうですかって今日神様問いかけてます。あなたの信仰は本当に純粋ですか、それともなおこの世の富、死んで当てにならないようなこの世にある宝をあなたはなお握りしめてイエス様についていこうとしてはいないでしょうか。もう一つだけここで彼女はした素晴らしいことを短く言います。7節と8節ご一緒にお読みしましょう。3、はい、貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。それであなた方がしたい時はいつでも彼らに良いことをしてやれます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女は自分にできることをしたのです。 埋葬のようにと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。彼女がした素晴らしいことの2つ目は、彼女は今できることをしたということですね。彼女はその時できることを捧げたということです。イエス様はこれは私の埋葬の用意としてしてくれたんだということ、そして私はいつもあなた方と一緒にいるわけではないんだからということを、この彼女をですね、叱責する人たちに、説明するわけです。おそらくこの人は、女の人はそこまでは分かってなかったと思うんですね。もうこれが最後のチャンスだという理解はまだなかったと思うんです。この2日後にはもうイエス様は十字架にかかって死ぬということ、そこまでの理解は果たしてあったかどうかは分かりません。でも彼女は今自分にできる精一杯のことをここでしたんだということです。ここで誤解のないようにしてください。イエス様は貧しい人たちに施しをすることを否定はしていません。いいですか。この小さい貧しいものにしたのは私にしたんだというふうに、少し前の聖書の箇所には書かれているように、聖書は弱い人、貧しい人、やもめ、みなしご、そういった人を憐れんで助けるようにと教えています。しかし今日の聖書の箇所でイエス様が言わんとしていることは、今あなたにできることをしなさいということです。それを明日に取っておいてはならないということ。彼女は今できることをしたんです。この2日後にイエス様が亡くなるとは思ってもいなかったかもしれません。私たちの人生もそうですね。2日後に何があるか分かりませんね。今あなたができることをしなさいということ、それがこの女から私たちが学ぶべき模範ではないかと。最後に4節の言葉を共に考えて終わりたいと思います。もう一度4節ですね、ご一緒に声に出して読みたいと思います。3、はい、すると何人かの者が憤慨して払いに行った。何のために紅葉をこんなに無駄にしたのか、何のために紅葉をこんなに無駄にしたのかと、今日聖書は語りかけているんですね。これ私たちへの語りかけです。皆さん考えてみてください。何のためにこの女はこんなことをしたんでしょうか。イエス様はこの後ですね、埋葬の用意にしてくれたんだっていうふうに解釈してくれてますけども、さっきも言ったみたいに、この女はそんなことはおそらく考えてなかった、そこまで予知してはいなかったと思うんですね。じゃあこの女の人はどうしてこんなことをここでしたんでしょうか。皆さんどうしてだと思いますか。さっきも言いましたけども、同じ記事がですね、ヨハネの福音書にも記されているんですね。でヨハネの福音書を見るとですね、この女はですね、開かなくても結構ですけども、先週一緒に学んだあのマルタとマリア、このベタニアに住む姉妹の妹マリアであるということが記されているんですね。マルタとマリア、今日初めて話聞く人もいますけども、イエス様をですね、家にお迎えするんです。このマルタとマリアの二人姉妹は、もうついでに言うとラザロというまた兄弟も、これ三人兄弟ですねっていうわけですけども、このマルタは喜んでこのイエス様のために何かしたいということで、このいろいろもてなしをする。しかしマリアは全然こう手伝わないでですね、イエス様のこの足元に座って御言葉に聞き入っていたわけです。それを見てですね、マルタは腹が立ってですね、イエス様、妹に私を手伝うように言ってくださいっていうふうにこの言うという、そういう内容を先週一緒に見ましたね。その時ですね、 マルタが一生懸命イエス様のために奉仕している姿を知りつつも何もせずですね、じっとイエス様の足元に座って御言葉に聞いていた女、それが今日のこのナルドの行為を捧げた女であります。マルタはどうしてあの時は全然イエス様のために何もしなかったのに今回はこんなことをしたんでしょうか。先週もそのことを一緒に覚えましたね。2週続けて神様は私たちに同じことを語りかけておられるんですね。それはマルタがイエス様を愛していたからですよね。なぜこんな無駄なことをするのかと今日聖書に問いかけています。その答えはなぜならマリアはイエス様を愛していたからですよね。愛以外に何の理由もないです。無駄ですよね。愛っていうのは無駄なことをすることです。損をすることですよね。もし損得感情を考えならばこの何人かが物が言ったようにそれを売って貧しい人たちに分け与えた方がよっぽど賢いです。しかしイエス様は賢いこと、上手にやること、それよりも愛を喜ばれるんです。どうしても必要なことは一つですってイエス様言われました。それはあなたが上手に信仰生活をしていくこと、上手に伝道をしていくこと、上手にこの世の人生を歩み、クリスチャンとして上手に成功していくことではないっていうことです。それはどうしても必要なことではないということです。賢くですね、上手に生きていくことではないということです。どうしても必要なこと、それは主を愛することです。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛するということ、これが先週も同じテーマでしたけれども、今日も主がここに座った私たち一人一人に語っているメッセージです。彼女はなぜ何のためにこんな無駄なことをしたのか、イエス様を愛していたからです。なぜ先週ではないんですけども、以前はマルタが一生懸命イエス様のために給仕していたにもかかわらず、彼女は何もせずにイエス様の足元に座って御言葉を聞いていたのか、それはイエス様を愛していたからですよね。彼女は理屈で動いているのではないんです。愛で行動しているんですね。彼女はイエス様を愛していたゆえに300デナリをその行為を壺を割って、この時自分にできる精一杯を神様に捧げたわけです。主が尊ばれること、それは愛です。彼女は主を愛していたのでそのことをしたんですね。もう一つだけこのことを掘り下げて考えたいと思います。今日の聖書の箇所にはですね、直接書かれていませんけども、なぜこの女はですね、いいですか、こんなにもイエス様を愛することができたんでしょうか。実はですね、この聖書の箇所を私は新学校時代ですね、もう5、6年前になりますけども、新学校時代の授業のですね、課題として取り組んだことがあるんです。今回のその時のノートをですね、引っ張り出してきてこう見たんですけどね、その時の私のメッセージはですね、メッセージってもう演習なので、ね、練習なので実際に語ったわけじゃないんですけども、その時に私がこの聖書の箇所から組んだメッセージというのはポイントの2だったんですね。さっき言った、模範としてこの箇所から語るっていうこと、彼女は本当に全部捧げたっていうこと、そして今できることをしたんだっていうことをこのテキストは語ろうとしているんじゃないかっていうことをこう発表したんですね、授業で。その時ですね、結構批判されたんですね。そんなことしたくてもできないよっていうふうに言われたんですね、ある同じ新学生の。 仲間からね、すごく心に、まあ、響きましたね。あ、そうだな、みんなそうすることがいいことだって分かってるんです。でもそうできないんですよね。その新学生は正直だったなと思いますね。私はある意味自分の姿を見ていなかったなっていうふうに思いますけども、見たこのマリアのようになりたいんです。でもそうできないんです。それはなぜかっていうことです。今日の聖書の箇所、不思議だと思われるところは一節二節、そして十節十一節の間にこのナルドのホールの話が挟まっていることですね。文脈から言うならば一節二節の後十節が来る方が自然なんですよね。祭りの間はいけない、どうしようかと、この何とかしてイエス様を捕らえたいと思っていた祭司長たちの姿を見て、ユダがじゃあ私が協力しましょうって言ってね、こうイエス様をこの民衆に気づかれないようにこっそりとイエス様を祭司長たちの手に渡すというこの裏切りが10節11節1節2節など飛んで10節に行く方が文章としては分かりやすいんです。でもマルコはわざわざそれを分断して間にこのナルドのこういうの話を持ってくるわけです。それはなぜかということです。それはいいですか、それはこの女とですねイスカリオテのユダを比べてみてくださいって言ってるんです。そのためにわざわざイスカリオテのユダの話を後に持ってきているんです。いいですか、マルコさんはこれを書いた時、これを読む人を想定してこう考えたんです。皆さんぜひこれ読む時に考えてください。このマリアとこのイスカリオテのユダをぜひ比べてみてください。どうしてマリアは全部捧げることができたのにユダはここでイエス様を裏切ったのかということを比較して考えてみてくださいということです。さっきも言いましたね、イエス様との親密度から言えばはるかにユダの方が勝っているんです。いいですか、マリアはベタニアの村に住んでイエス様が時々通ってくれる、そのぐらいの付き合いしかなかったのです。しかしユダは神様から直接名前を呼ばれて私についてきなさいと召されて、イエス様の弟子となって、そして3年間一緒にイエス様と寝起きをして、ある時はガリラヤに、ある時はユダヤ地方に、サマリア地方を共に旅してきた仲間ですね。メッセージを聞いた回数がはるかにユダの方が勝っているわけです。神様の奇跡を経験したことであるがはるかにユダの方がイエス様のことをよく知っているはずですね。そのユダが裏切り、マリアは全部捧げたのはなぜかということです。最後にルカの福音書の7章を一緒に開いて見たいと思います。ルカの福音書の7章の36節から、今開いているところがマルコです。その次がルカの福音書になります。初めての方もいるので、もし必要だったら手伝ってあげてください。よろしいですか、ルカの福音書の7章36節から一緒に読みましょうか、声に出して3、はい。さてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの手で御足のそばに立ち、涙で御足を流し始め、髪で手に踏み、御足に口づけして香油を塗った。 イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ、この女は罪深いものなのだからと心を密かに思っていた。40節も、するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生お話しくださいと言った。ここからイエス様の例えが始まります。私一人で読みますね。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では、二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。皆さん分かりますか？二人の人がお金を借りていたんです。一人は500デナリ、一人は50デナリですね。1デナリは1日分の労働賃金ですね。大体額が分かるかと思います。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるかという質問ですね。シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は当たっていますと言われた。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきたときから足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。ここに答えが記されています。仲介書を見るとですね、このルカの福音書の7章に出てくる罪深い女は、マリアとは別の記事ではないかというのが、一般的ですね。よく似ている話ですけどね。ここに答えがあります。なぜユダは裏切り、なぜマリアは主を愛したのかという答えです。皆さん分かりますね。なぜかっていうことをここに書いてますね。それはユダは自分の罪を許していただいたことの理解が乏しかったからです。マリアは自分がどんなに神様に許されているかをよく知っていたからイエス様を愛したんです。ユダはイエス様によって許されてもらったその金額が少ないと思ったので、イエス様のために300デナリを捧げることは不当だと考えました。しかしマリアは自分はイエス様にたくさんの金額を許してもらったので、イエス様のために300デナリ捧げることは何の惜しみも感じなかったんです。いいですか？私たちが信仰生活をしていく中で分かれ道になるのはここです。ポイントはここです。いいですか？どれだけ自分が主に許されて今生かされているのか、逆に言うならばどんなに自分は神の前に罪あるものであるのかということを、そのことをどれだけ知っているかにかかっているということです。それが主への愛に裏返しとなってかかってきます。何度も教会の人たちには言いましたけども、いうことです。信仰生活を始めて5年たち10年たち、私は成長した、もし言うことがあるとするならば、それは5年前10年前よりも自分の罪をよく分かったということが本当の成長であって、自分は5年前10年前イエス様を信じてからですね、 5年間10年間経ってですね、前よりもいい人間になれた、清い人間になれた、神様に似たものとなれたと、もし言うならば、その人は全然分かっていないということです。全く成長していないということです。いいですか。これがキリスト者の歩みです。私たちはどれだけ自分の罪の認識を深めていくかということです。主を知れば知るほど私たちは自分の足りなさ、自分の貧しさを知っていくんです。それが本当の成長です。今まではあのこともできた、このこともできたと自分のことを思っていたけども、イエス様を信じて教会生活を続けていく上で、ああ自分にはあのこともできてなかった、このことも本当のところは自己中心だった、人のためと思っていたけど本当は自己満足のためにしていたということを気づかされていく歩みです。そうする中でいよいよどうしてイエス様が十字架にまでかかってくださったなければならなかったのかを私たちは知っていくんですよね。そうですよね。最後に皆さんお聞きしますね。あなたはですね、この祭司長立法学者たちとは違う人間でしょうか。このイスカリオテのユダとあなたは違う人間ですか。今日最初に学びましたね。何がイエス・キリストを十字架につけたのかと、それはイスカリオテのユダの裏切りであり、祭司長立法学者たちの心ですよね。あなたはその人たちとは違う人間でしょうか。いや、私がこのイエス様の立場、ユダの立場にいたら、ユダをイエス様を裏切るようなことはしませんとあなたは言えるでしょうか。ここがポイントです。自分はマリアだ、マリアのようにやる人間だともし言うか、それとも自分はユダです。イエス様を何度も何度も裏切った人間です。これからもいつイエス様を裏切るかわからない、自己中心で保守的で自己保身に歩み、自分を正しいといつもする、そういう人間です。神様に全て捧げると言っていながら、実は裏ではこの世の権力をしっかりと握っていて手放すこともできないような人間ですと本当に告白するか、それが私たちの分かれ目になります。あなたはこのどちらの人間であると自分のことを認識するでしょうか。一言お祈りをしましょう。天のお父様、ある一人の女がナルドの行為を壺を割って全部捧げた、その素晴らしい記事を読み、またその前後にある本当に神への本当に暗くて冷たい、本当に目を背けたくなるような人間の罪の暗闇の部分も合わせて今日読ませていただきました。その両方が私たちのうちにはあります。しかし本当に私たちはあなたを裏切りやすく、あなたを見捨てやすく、また自分を正しいとするものであり、また人を妬むものであり、また自分を守ろうとする、そういうものです。どうか主を憐れんでください。そのためにイエス様が十字架にかかってくださいましたから、どうか私たちがイエス・キリストの十字架だけを誇りとし、十字架だけを頼りにし、十字架だけにすがりついてこの世の信仰生活を送っていくことができるように、願わくばこのマリアのように深い主ご自身の愛と憐れみと許しを経験させてくださるように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。